にちは、ボディーボイスのめぐです。この番組は健康やダイエットに関する情報を配信する番組です。今日は心の健康に関するお話をしていきます。昨日は潜在意識書き換えプログラムの2日目を開催しました。このプログラムは1時間半の講座を2日にわたって行っていく講座になります。受講してくださった生徒さんからはこんな感想をいただきました。1回目に作った修正文を実践して変化を感じられたので、また今回作ったものもやってみたい。今回は自分がなりたい姿が明確になったということでした。ご参加いただきありがとうございました。多くの気づきを得てくださったようで、私も本当に嬉しいです。さて、そんな昨日の潜在意識書き換えプログラムで自信の話が出ました。自信って自分を信じるの自信ね。私は結構この配信で自信満々に話をしているように聞こえるんだそうです。なるほどと思ったんですけど、さすがにね、自信がないと公では話せないかなとは思うんですが、それなりの看護学校含めると体の勉強をしたり、この仕事をフィットネスの仕事を始めたりして合計で28年になりますので、いろんな知識とか経験とか実績っていうのがあるので、多少は自信を持って話せるところはあります。それと同時に最近特に実感しているのが、自信というのは自分を裏切らずに努力すること、これがすごく大切だということです。私自身この2年間自分を裏切らず、自分で決めたことを 120%、 200% 近い努力をしてやりきったり、結果を出したりしたなという経験があります。そうすると結構そこまでやると、いや自分頑張ったなって自然と言いたくなるんですよね。でこれ私も実はここまで、いや自分頑張った、私頑張ったしって言えたことって多分人生で初めてなんですよ。実はこれまでは全力を尽くさずにエネルギーを出し惜しみしていたんです。それに気づいたのはフラクタル心理学、この潜在意識書き換えプログラムはフラクタル心理学のたくさんある講座の中の一つなんですけれども、マスターコースという基礎のコース、潜在意識に関して基礎知識をすべて学べるマスターコースというコースの時にもあったと思うし、インナーチャイルドダイエットという潜在意識を変えてダイエットをスムーズに成功させる講座があるんですけれども、その講座の中で思考の癖みたいなのも見つけることができるんですね。でそこではっきり分かったのは覚えてます。全力を尽くさずに面倒くさいと言って中途半端なエネルギーしか出さないっていうこと、例えば100エネルギーがあったら80とか70とかそのぐらいで終わってしまう、全力を尽くさないっていうことに気づいたんですよ。でそれも修正したんだったかな、もう何を修正したのかも忘れるぐらいたくさん修正したんですけど、自分の深い心をね。それから 100%、 120%全力を尽くして努力できるように頑張れるようになったんです。それがこの2年間一番実感したものですね。確かに私は全力を尽くしたし 120%、 200% 近いエネルギーでやったなっていうことははっきりと言えるんですよ。そうすると自分で自分に、いや私頑張ったしって言えるんですよ。これね、もう一つこの話をすると思い出すことがあって、それは嵐という アイドルと言っていいんですかね、アイドルグループがあるじゃないですか。その中に、まあ、今は芸能活動をされていませんけど、大野智さんっていらっしゃいますよね。で、大野さんがちょうどね10年ぐらい前だと思うんですけど、ラジオ番組をなさってたんですよ。で、そのラジオ番組の中でリスナーさんから、人と比べてしまう、人の評価が気になるという感じの相談を受けてたんです。で、それに対して大野さんは、人の評価なんて気にしなくていい、自分が頑張ればいいんだって言ってたんですね。これすごく覚えてるんですよ。で、自分もね、俺はすごく頑張ったっていうことがあると。なんか映画とかドラマとかたくさんなさってたと思うし、歌とかダンスとかもやってらっしゃったと思うんですけど、俺はすごく頑張った、だから人に何を言われても気にならない、だって俺頑張ったもんって言ってたんですよ、力強く。本当にこれ忘れられないんだけど、その言葉を聞いた時に、あ、すごいなって、私もそういうふうに言えるようになりたいって思ったんです。そしたら今自分もそう言える自分になってたんですよね、っていうことに昨日気づいたんですよ。だから大野さんは当時10年前でしたけど、未来の自分だったんだなって。そしてそんな憧れた未来の自分に、自分も時を経て慣れたんだなっていうふうに思ったら鳥肌が立ちました。そしてこの頑張る、頑張ったということに関して、もう一つ昨日一つ気づきがあった、出来事があったんですね。それは昨日、まあ、夜なんですけど、仕事が終わった後に夜、玉川法人会の第5支部という、まあ、地区なんですけど、その地域、第5支部という地域でボイストレーニングの講演会があったんです。で、このボイストレーニングの講演をしてくださった方は、去年の10月に他のイベントで講演をしてくださった方で、今私のボイストレーナーをしてくださってる先生なんですね。そのご縁で、去年のご縁で、まあ、今回昨日も講演会をなさったんですけども、その講演会が終わった後に懇親会があって、先生とお話しする機会があったんですよ。で、今回の講演会は私のボイストレーナーの先生だけじゃなくて、先生はある芸能事務所の養成所なのかな、学校なのかな、タレントの卵さんたちが勉強する養成所みたいなところがあるみたいで、そこでボイストレーニングを教えてらっしゃるんですけど、そこでもね教えてらっしゃるんですけど、同僚の先生も一緒に講演に来てくださったんですよ。その先生はタレントさん、まあ歌手の方々の伴奏なんかをピアノでなさってる方で、講師もされてる方なんですけども、このお二人の先生とちょっと世田谷法人会から3人行ったんですけど、その3人と5人で話をする機会があったんですね。で、その時に先生たちから、努力できる人は一握りという話を実は聞いたんです。皆さんご存知、この配信を聞いてくださってる方はご存知だと思うんですけど、私めちゃくちゃ練習するんですよ。で、一緒に行った世田谷法人会の方も、実は今月から先生からボイストレーニングを習い始めた方がいて、で、練習してるかって話になったんですけど、そのお友達は1日2分朝晩やってるって言ってたんですけど、私ほぼ毎日30分から1時間ぐらい練習するんですね。かつもう目標が、素人の域を超えたいとか、お金を払って聞きたいと思えるぐらいになりたいっていう高い目標があるんですけど、それをその場で話をしていたら、先生たちがそのやっぱりプロになる人っていうのはどんな世界でも努力の仕方を知ってるんだよねって言ってたんです。で、それを思うと、確かに 私努力の仕方は知ってるような気がするんですよね。例えばボイストレーニングとか歌っていうのは自分が好きなことだから、もちろん苦痛なく努力はできるんですけど、あとこの間も話したみたいに努力したい、ピアノ習ってた時に全然練習しなかったから、その反省を踏まえて習い事でも何でも未来の自分につながるから努力したいっていう気持ちもあるからやるんですけど、それと同時に好きじゃないこと、苦手なことに対しても工夫して好きになったりできるようになったりするんですよ。これも前も話しましたけど、例えば簿記とか、それから金融投資のこととか、これも好きじゃない苦手なことだったんだけれども、上手に努力できるので今全然苦痛なく帳簿がつけられたりとか投資の勉強したりとかできるわけですよね。努力の仕方を知ってれば苦手なことでも結構克服できるだけじゃなくて好きにまでなれるっていうことを知ってるから、だから努力の仕方知ってるんだと思うんですよ。私多分知ってるんだと思うんですよね、意外と。でもこの努力できる人っていうのは一握りしかいないんだそうです。タレントさんの卵さんたちの中にも本気で努力する人っていうのは一握りだって言ってました。だから卒業した後どうなるかっていうことは、まあそういうことだっていうことですね。あとこれ昔話したことあると思うんですけど、プロのスポーツ選手でも同じなんですって。ある今でもすごく活躍しているスポーツ選手がいるんですけど、その選手が他の選手のことをセンスがあるのに努力しない、センスがあるのに努力しないから上に上がっていけない、試合に出れないんだよって言ってたんですよ。で結局それから 4,5 年経ってますけど、どうなったかっていうと、言っていた本人、つまり一生懸命努力してる本人は5年経っても全然活躍してます、めちゃくちゃ活躍してます今でも。でも努力しないって言ってた選手はもう風の噂でも何も聞かないです。だから努力できる人、努力する人っていうのはどんどん上に上がってどんどん夢を叶えて自己実現していけるんだと思うんですよね。そして本気で努力する人っていうのは一握りだということです。ということは努力できる人勝ちなんですよね。勝ち負けじゃないけど、でも努力したもん勝ちだなっていうのはやっぱり思いますね。努力の仕方を知って、そして楽しみながら努力できるとどんどん夢を叶えて自分の望む方向に人生を進めていくことができるんだと思います。ただ一つ注意しなきゃいけないことがあります。これは本当に私が経験したことなんですけど、やっぱり潜在意識の中の被害者意識を取らないと努力が間違った方向に向かいます。これは私が本当に経験しました。私自身若い頃から努力はできるタイプだったんだけれども、潜在意識の中に被害者意識があったから無意識に間違った方向に努力してたんですよ。幸せ行きの列車に乗っているんじゃなくて不幸行きの列車に乗って全力疾走していたんですよ。いくら夢を叶えたいって思っていても、こういう潜在意識の影響で全く違う方向へ行ってしまっていたんですよね。被害者意識があると努力しても報われない方向に行ってしまう。間違った方向に努力して結果がついてこない。自分の望む未来とは違うところに行ってしまう。そういうことがあります。だから私が本当に望む未来に向かい始めたのは、被害者意識を取り除いてからです。もし皆さんの中でも、すごく努力してるのにうまくいかないという方がいらっしゃったら、潜在意識から被害者意識というものを取り除くことをお勧めします。努力してるのに何かがずれてる。いつも残念な方向に進んでしまう。 目標に向かってるのに違う結果になってしまう。もう本当これ過去の私。この場合は無意識の中の潜在意識の中の被害者意識が邪魔をしている可能性が大いにありますというか、邪魔してますね。もし本当に望む未来に向かいたいなら、フラクタル心理学学んだりとか、私もカウンセリングもしていますし、さまざまなミニ講座もやってますけど、被害者意識取り除きたいならやっぱりマスターコースかカウンセリングがいいと思いますので、ぜひご興味あったら受けてみてください。ただこの過去の失敗とか遠回りした経験があったから今の私自身のエネルギーになっているのは間違いありません。この経験があったからこそ今は正しい努力ができますし、過去のこういう悔しさがあったからこそ絶対に自分の夢を今度は叶えるという強い気持ちになれるわけですよね。だからこそそういうエネルギー源があるから、やっぱり今までの何倍も努力したい、正しい方向に何倍も努力して理想の未来を実現させたいっていう強い気持ちになれます。もし皆さんの中でもっと夢を叶えたいなと思っている方がいらっしゃって、何かご縁があればね、例えばパーソナルトレーニングでもいいし、潜在意識のカウンセリングでもいいし、フラクタル心理学関連の講座でもいいし、そんなところでお目にかかる機会がありましたら、私はそういう向上心のある方大好きなんで、皆さんが本当に望む未来に進めるように全力でサポートをさせていただきます。ということで、これからも一緒に最高の人生を作っていきましょう。ということで今日はここまでです。メグでした。